皆さんこんにちは、行政出身の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座をお届けしています。ネットでいろいろ探すと音声の講座、それから動画、 YouTube を中心として動画の講座、有料無料いろいろあると思います。でも私は音声の講座の方を主体ね、こちらに力を入れてやっていこうという方針ですので、皆さんもねよかったらこの講座聞いてください。で、なぜ音声の講座にこだわっているかというと、自分が勉強しているのがこういうスタイルだったからです。で、できればね、テキスト見ながら、この IC レコーダーに録音してというスタイルをおすすめっていうか、想定しています。音声ブログで無料で聞くことができますが、ほとんど無料なんですけれども、一部有料、30円プラス消費税 8% です。というのも何回か作ります。それとテキストなんですけれども、テキストは DL マーケットで1200円プラス消費税 8% で販売する予定です。今、宅建業法編のテキスト準備中なんですけれども、こちらは購入して PDF ファイルですので、私の想定はプリントアウトしてなんですけれども、タブレット端末とかスマホでも表示できると思います。それ見ながら聞くことを想定しています。それではテキスト43ページ第3章営業保証金のところを見てください。第25条ですね。宅地建物取引業者は営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。この営業保証金を供託するっていうのは、宅建業、ね、不動産屋は高価な物件を扱うでしょ。だから何か事故があった時に、何かね、消費者が不利になるような事件があった時に、その供託してある営業保証金から補填しよう、ね、充填しようという意味です。そのために主たる事務所の最寄りの供託所に供託ということになります。第2項は、全項の営業保証金の額は主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額とする。この政令で定める額っていうのは、その同じページのね、下の方に施行例、第2条の4がありますが、そこに、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額とする。事務所一つで営業している業者は1000万です。それから、支店二つ持っている。本店一つ、支店二つというと、1000万に500万、500万、合計2000万ということになります。はい。第3項は、第1項の営業保証金は国土交通省令の定めるところにより、国際証券、地方債証券、その他の国土交通省令で定める有価証券を持って、これに充てることができる。現金だけでなくても、他のものでも供託できるということです。まあ、大体一般的に現金だと思いますが、それ以外でもいいということです。こういうところがね、宅建試験複雑で、みんな覚えるの嫌になっちゃうかもしれませんけれども、まあ、こういう制度もあるので、仕方がないですよね。はい。それから次、第4項は、宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物、受け入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を、その免許を受けた国土交通大臣、または、都道府県知事に届け出なければならない。それから第5項は、宅地建物取引業者は全項の規定による届け出をした後でなければその事業を開始してはならない。今読んだ条文から判断できることですけれども、免許を受ける営業保証金の供託、供託の届け出、事業の開始、この順番ですということだからね。そんなこと書いてあったとか思うかもしれないけれども、例えば あの届け出をした後授業開始とかね、そういう書き方してあるでしょ。はい、それと次の44ページに表がありますね。有価証券の種類、国際証券でも供託できました、地方債証券でも供託できました。で、それ例えば国債100万円ね、100万円の国債だったら、それを供託すると100万円というふうに判断してもらえる。だけれども地方債証券、地方債証券というのは地方の都道府県または市町村が発行している債券です。で、これだったら例えば額面額100万円だったら9割 90% で判断しますということです。だから現金90万円の供託と一緒ね。それからその他の有価証券ね、国土交通省令で定める有価証券、条文にこういう言い方してあるので試験問題もこういう形で出てくる可能性が大きいです、ね、国土交通省令で定める有価証券です。で、これは 80% というふうに判断するということです。過去問見ることにします。43ページの下からね、2014年29足の1です。新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭または国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない。これは順番が違ってて誤りっていうことですね。免許、供託、届け出っていう順番になります。それはね、25条第4項、先ほどはここまで説明しなかったんだけれども、業者は供託した時届け出でしょ。業者っていうのは免許受けてるから業者なんですよ。だから免許受けて、で供託して届け出っていう順番になります。それではその次にある44ページですけれども、2012年33、足の1と3だけ見ることにします。まず足の1、A 社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価格は額面金額の100分の90である。これはその上の表通りですね。地方債券なので100分の90。正しいということになります。足の1は正しいです。はい、それから次足の3ね、 A 社が本店の他に5つの支店を設置して宅地建物取引を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。そんな少ないわけないじゃんと思うでしょ。で、当然誤りなんだけれども、これね、営業保証金と似た制度で弁済業務保証金っていうのもあるんですよ。で、それで供託する金額はこの210万円っていうことなのね。だからそちらと勘違いして足野さんが正しいというふうに判断することを期待した設問ということなんですよ。次の第4章で扱いますので、その時に詳しく見ることにします。弁済業務保証金っていうことですよ。はい、それでは次、営業保証金を供託しない場合、44ページの下の方ですね、25条の第6号です。国土交通大臣または都道府県知事は第3条第1項の免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届け出をしないときは、その届け出をすべき旨の催告をしなければならない。第7項は、国土交通大臣または都道府県知事は全項の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届け出をしないときは、その免許を取り消すことができる。取り消しても取り消さなくてもいいっていうことですからね。それからこの3ヶ月1ヶ月っていう期間の制限があるっていうことも気をつけてください。で、条文にこう書いてあるね、3ヶ月じゃなくて3月って書いてあるときは、だいたいね、過去問出題例も 同じ言い方してあることが多いです。小高古文1台見ることにします。45ページ、2011年30足の1です。宅地建物取引業者 A 社高検知事免許の営業保証金に関して、 A 社は高検区域内に新たに支店を設置し、宅地建物取引を営もうとする場合、高検知事にその旨の届け出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に営業保証金を供託した旨を高検知事に届け出なければならない。この3月ね、3ヶ月っていうことは、先ほど見た25条6項と同じです。むしろこの3月ねという言い方だけが同じでね、あとみんな違うよねって気づいたと思います。条文読んでないけれども、条文読んでないけれども、新たに支店を設置したら事業を開始、それから供託届け出じゃないです。供託届けで事業を開始というふうになるからね。はい、それでは次は事務所新設の場合見てください。26条ですね。宅地建物取引業者は事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき前条第2項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。つまり支店を設置したら500万供託っていうことになります。第2項は、前条第1項及び第3項から第5項までの規定は前項の規定により供託する場合に準用する。つまり主たる事務所の最寄りの供託所、それからお金が原則なんだけれども、国際証券、地方債証券、有価証券 OK です。それから供託書の写しを添付して届け出るとか、届け出をした後で事業を開始、こういうところが準用される内容です。だったらね、第6項の3ヶ月以内っていう規定はどうなんですかっていうことだけれども、供託届けで営業開始でしょ。だから事務所作りました、で1年2年でもそのままほっといてもいいんだけど、供託しないでね、ほっといてもいいんだけれども、営業できないよね、営業開始できないよっていうことだから、そこの制限は特に法律の規定がない、宅建業法の規定はありませんっていうことです。はい、それでは45ページの過去問を見ることにしますが、皆さんブログでね、直接聞いてる方が多いんじゃないかと思いますけれども、DL マーケットの方にも同じようにね、ダウンロードできるようにしてあります。この MP3 音声のファイルですよ。で、DL マーケットの方に関しては、一部ね、テキストの一部ですが、今回は43ページ、44ページです。PDF ファイルとして、立ち読みファイルという形でダウンロードできるようになっています。で、これはただね、無料です。なので、よかったらね、テキストをダウンロードしてプリントアウト、私のおすすめは紙へプリントアウトなんですが、スマホとかそれから、タブレット端末ですね、パソコンなんかに表示してそれを見ながらっていうことでもいいと思います。ただこれから解説する45ページは残念ながらつけていません。43ページ44ページ2ページのみね、今回はです。43ページ、44ページの2ページ分のみです。で、これから解説する過去問は、45ページの2017年32足の2見てください。宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに事務所を設置するため、営業保証金を供託したときは、供託物受け入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。正しいですか？誤りですか？という問題ですね。これも26条にあった通り正しいということですからね。はい、それから2017年39足のA見てください。 今見た問題の下にありますね。営業保証金を供託している宅地建物取引業者 A は、高県内にある主たる事務所とは別に、お津県内に新たに住たる事務所を設置したときは、営業保証金をその住たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。はい、これは誤りということが分かったでしょうか。住たる事務所の最寄りの供託所じゃないですね。主たる事務所の25条1項に書いてあった通りです。だから誤りということですね。ちょっと古いんですけれども、同じ45ページ、2008年34、足の1見てください。宅地建物取引業者 A、高県知事免許は、高県内に本店 X と支店 Y を設置して、額面金額1000万円の国際証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。なお、本店 X と支店 Y とでは、最寄りの供託所をことにする。A が新たに支店 Z を高県内に設置したときは、本店 X の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店 Z での事業を開始することができる。正しいですか？誤りですか？なんですが、これ誤りだっていうのを気づいたでしょうか。さーっとね、さらっと読んじゃうとうっかりしそうですけれども、届け出がないですね。だから届け出をしてから事業開始ということになるので誤りということです。次は46ページ、案内書の場合というところを見てください。案内書、出張書は第25条第2項の主たる事務所、その他の事務所に含まれません。そのため案内書や出張書を設置しても営業保証金を追加して供託する必要はありません。案内書、出張書は一時的なものっていうふうな考え方なんですよ。だから、この供託する、ね、供託金に関係あるものは本店支店営業所です、ね、本店支店営業所で案内書は供託、追加の供託はいらないということに注意してください。それも免許も同様だったでしょ。例えば本店支店同じ県内にありますとすると、都知事免許、県知事免許、知事免許でしたよね。だけれども他の県に案内書を設置したっていう時は国交省免許になるのかっていうと、そんなことなくて一時的なものだから免許は変える必要はありませんということでした。それと同様の考え方です。古いんですけれども、過去問1台見ることにします。同じ46ページ、2007年37足の3、宅地建物取引業者 A、国県知事免許は、高県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。A は、マンション3棟を分譲するための現地出張所を高県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。出張所だからいらないということですよね。追加の供託はいらないです。だからこの設問は誤りということになりますね。はい、それでは次46ページの下の方にある営業保証金の還付というところを見てください。宅建業者との取引で損害を受けた消費者が、その業者が供託した営業保証金から弁済を受けられますが、これを還付と言います。供託所からお金を受け取るということです。供託した人が受け取るのじゃなくてね、供託した人と別の人が受け取るのが還付です。供託した人が受け取るのを取り戻しって言うんですけれども、これはまた後の方で出てきます。それから弁済を受けられるものに宅建業者に該当するものは含まれません。2017年施行の法改正です。 ですから昨年の試験範囲だった、もちろん今年もですよ、昨年から試験範囲になったという内容です。でこのことで宅建業者に該当するものは含まれませんっていうのが昨年は出題されました。2018年は多分ね、五分五分ぐらいじゃないかと思います、確率がね。でじゃあどの問題だってテキストパラパラ見ると2017年の問題ね、これに該当する問題入っていないんですけれども、次の第4章で扱います。一応条文見ておくことにします。27条、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。括弧内飛ばしましたが、宅地建物取引業者に該当するものを除くね、宅地建物取引業者に該当するものを除く、この部分が法改正の部分です。はい、その下にある2016年40足の3です。宅地建物取引業者 A は後継に本店と支店を設け、営業保証金として1000万円の金銭と額面500万円の国際証券を供託して営業している。本店支店だから1500万円の供託になります。それで国際証券はそのまま 100% で判断するので、500万供託すればこれで OK っていうことですね。もし地方債だったら9割ですから、あと50万不足するということですよね。はい、本店で A と宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し1000万円を限度として A からその債権の弁済を受ける権利を有する。正しいですか誤りですかという問題なんですが、まだこの点について説明してないんですよね。本店だけだったら供託しているのは1000万でしょ。そうすると1000万しか供託書にはないからね、だから1000万の弁済ってなるんですけれども、この場合合わせて1500万供託していることになりますよね。だから1500万円を限度ということになります。損害を受けた人が複数いるっていうのは大体起こることですよね。一人だけってことはないので、そうすると全体ね、全体で1500万円を限度ということになります。だから今見た足は誤りね、1000万を限度じゃなくて1500万円を限度ということになるということですね。次は47ページの2009年30足の3見てください。宅地建物取引業者 A との取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は営業継続中の A が供託している営業保証金からその弁済を受ける権利を有する。はい、正しいですか誤りですかなんですが、どういう種類の債権を供託しているお金から受けられるかっていうと、宅建業に関し取引をしたもの、その取引により生じた債権です。その取引、宅建業の取引により生じた債権、つまり電気工事はダメっていうことなんです。だから今見た足は誤りっていうことになります。次は不足額の供託というところを見てください。ページは47ページね、28条です。宅地建物取引業者は前条第1項の権利を有する者が、その権利を実行したため営業保証金が第25条第2項の政令で定める額に不足することとなった時は、法務省令、国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。取引によって生じた債権を供託書から弁済を受けた、還付を受けたとすると、供託してあったお金が減るわけですよね。そうすると2週間以内に不足額を供託っていうことです。結構厳しい日数ですよね。営業が苦しいからそういう供託書からお金を取られるっていうことがあるのに、さらに2週間以内にそれを供託しなければいけないという状況になってるわけだからね。そのね、 アンダーライン引いてある法務省令、国土交通省令で定める日っていうのは、その下に黒いインクでプリントアウト、ね、印刷してある部分です。印刷って紙にプリントアウトしてある人は印刷だけど、画面で見てる人は黒い活字ね。第1項の法務省令、国土交通省令で定める日は、宅地建物取引業者が国土交通大臣または都道府県知事より通知書の送付を受けた日です。払えって通知が来てから2週間以内に不足額の供託、はい、それから第2項は、宅地建物取引業者は前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受け入れの記載のある供託書の写しを添付して、2週間以内にその旨をその免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。ここもまた2週間ですね。供託は2週間以内、それで届け出も2週間以内、供託しましたって届け出ね。過去問見ることにしましょう。同じ47ページです。2017年32足の4、宅地建物取引業者は営業保証金の還付があったために、営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣または都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。正しいですか、誤りですかって問題です。大丈夫ですよね。送付を受けた日から2週間以内、ね、そういうどこからっていうのも注意して過去問読むようにしてください。今見た設問は正しいっていうことですよ。だからね、2016年40-2、その下にある設問じゃなかった過去問見てください。宅地建物取引業者 A は高県に本店としてを設け、営業保証金として1000万円の金額と額面500万円の国際証券を供託し営業している。A は営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添付して30日以内にその旨を高県知事に届け出なければならない。はい、正しいですか、誤りですか。30日以内、そこが間違ってますね。供託したらそこから2週間以内です。だから30日以内を2週間以内とすれば正しい設問になります。もう一台だけ見ておくことにします。2013年27足の4、宅地建物取引業者はその免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事から営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。何度も同じタイプの問題やってるから、ああおかしいなと気づいたと思いますけれども、不足を生じた日、ここが誤りの理由ね。通知を受けた日から2週間以内です。だから繰り返しになりますけれども、誤りっていうことです。次は48ページの営業保証金の保管替えというところを見てください。本店が移転し最寄りの供託所が変わるとき、営業保証金を現金のみで供託していたら保管替えということをやります。どういうことかというと、新たな供託所へ営業保証金を移し替えるということです。それから有価証券、国債とか地方債とかそういうのも含みます。有価証券のみまたは現金と有価証券で供託しているときは保管替えということはできなくて、新たな供託所に供託をした後ね、別のところへ供託した後、これまでの供託所から営業保証金の取り戻し、返してもらうってことをやるわけです。条文は29条ですね。宅地建物取引業者はその主たる事務所を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、
その他の時は遅滞なく営業保証金移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。金銭だけだったら預けているね、供託している供託所に対し保管がえということを請求するんだけれども、その他の時、有価証券のみとかね、金銭有価証券の組み合わせだった時は新たに供託ってなります。29ページのその表の中にまとめておきましたので参照してください。では表の下にある2017年32足の1です。宅地建物取引業者は主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更になった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。お金を返してもらってね、供託したお金を返してもらって、で別の供託所、最寄りの供託所へ供託する、これは違いますね。金銭のみの場合は保管がえ、移してくださいって言えばお金だからこう移してくれるっていうことです。次は49ページ2016年40足の1です。宅地建物取引業者 A は後家に本店と支店を設け、営業保証金として1000万円の金銭と額面500万円の国際証券を供託し営業している。 A は本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は遅滞なく移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。正しいですか、誤りですか、なんだけれども、これは正しいですね。国際証券と現金です。金銭です。だから、保管替えできません。新たに供託というふうになります。似ている問題がたくさん並んでいるので、あと1台だけにします。2014年29足の4見てください。宅地建物取引業者が営業保証金を金銭及び有価証券を持って供託している場合で、主たる事務所を移転したため、その最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。これは誤りですね。金銭と有価証券、この場合は保管替えできません。新たに供託してくださいということです。この分けてっていうのがね、今見た設問引っかかりやすいんですよ。だから注意してください。権利関係の方からやっていらっしゃる方は、宅建業法って同じ趣旨の問題ってすごくたくさん短いサイクルで繰り返し出ているなって感じるでしょ。だから宅建業法って意外にね、権利関係と比べると点数は取りやすいと思います。ですから、あんまり手を広げない。それでもね、出題数の少ないところは最初のうちは飛ばしてもいいと思いますので、繰り返し出ているところに絞って正確に覚えるという気持ちで勉強してください。それで今回ここまでということにします。次回はテキストの49ページの下の方にある営業保証金の返還ね、というところから説明します。